京都空間創生術。この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さん、今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう10年以上も連載を続けている人気の連載記事でございまして、もうその連載回数は240回を超えようとしております。私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みを設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい出会いや発見、気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げさせて紹介させていただいております。
さて、今週のタイトルは宿泊特化型ホテル最前線ということですが、どうしてこのタイトルを選ばれたのでしょうか。
そうですね、この記事は248回目の記事からのご案内になりますけれども、最近京都ではですね、宿泊特化型と呼ばれるホテルがたくさんできておりまして、はい、先日私ですね、四条大宮にありますこの宿泊特化型のホテルを訪れた時のことを記事にさせていただきました。
はい。
はい。ホテルはですね、ホテルエムズプラス四条大宮と言いまして、2月の19日に開業したばかりのですね、新しいホテルなんですけれども。
はい。私もよくここ通るので、ね、ついにできたかっていう感じでした。
ね、ずっと工事しておりましたけれども、はい、四条大宮の交差点をですね、西に行きまして、北側に新しくできました9階建てのホテルでございます。
はい、M っていう看板がすごく目立っていますよね。
そうですよね。目立つ看板ですね、すぐわかると思いますけれども、このホテルは全部で164室あるね、大きなホテルなんですけれども、まあ、俗に言われるこの宿泊特化型というふうなホテルの最先端の事例ということでご紹介をさせていただいてるんですね。
外から見たら164室もあるようには見えないんですけど、
ね、結構ね、奥が深くて、たくさん部屋があるんですけれどもね、でおまけに9階建てということですから、そういう形にはなってるんですけれども、まあ、この宿泊特化型ホテルってさゆりさん聞かれたこと、
いや聞いたことなくて、野村さんの記事を読んで、はいはいはい、そういうことかって初めて分かりました。
そうですよね。今までホテルと言いますと、まあ、俗に言うシティホテルですね、大型の結婚式をやったり、ね、いろんな宴会をやってるホテル、
宴会場あってレストランもあってっていう感じですね、
というホテルか、もしくはビジネスホテルと呼ばれる出張族が使うですね、
わかります、
簡単なホテル、まあ、この2つが主流だったんですけれども、まあ、最近この京都で観光客が増えてきたというので、この第3のホテルとも言うべき宿泊特化型ホテルっていうのがたくさんできてきてますね、まあ、旅に行くとホテルっていうのは一つの楽しみですよね。
そうです。
どんなホテルかな、いいホテルかなと思って、こう、がっかりすることもあれば、嬉しくなることも、ね。
あります
ね。ありますよね。うん、で、まあ、例えばビジネスホテルとかだと、まあ、こんなもんかと思いますよ、ね。
そうです。もう想像しているような感じありますよね。
で、名の通った大きなシティホテルですと、まあ、期待通りと言いますか、あれですけれども、やはりお値段がね、
思わず写真を撮りたくなるような感じですね。
するので、ちょうどその観光客の方向けにですね、その、豪華なホテル、大きなホテルではないけれども、その旅の楽しみ、くつろぎといったものを、一生懸命考えて作られているのが、この専用、宿泊専用のホテルなんですね。
大きくどう違うんですか？
そうですね。まず、その、お部屋のしつらえとかはですね、俗に言うシティホテルと同クラスの、しつらえになってるんですけれども、その宿泊に特化しているということで、例えば宴会場とか、レストランとか、そういったものがですね、ない、スタイルの、もう泊まる専用のホテルで快適性を研究しているということなんですね。
はい、
だから、まあ、旅、僕らも行きますけれども、単純に泊まるだけだったらね、本当にこういう、宿泊のことを第一番に考えて作られたホテルっていうのはね、ありがたいですよね。でもね、ホテル側からすると、実はね、その宿泊で稼いでるように見えますけど、この宴会とかレストランというのは、結構収益の柱。
そうですよね、大きいですよね。
大きいんですよ。だから、今までのそのホテルっていうのは、そういった部分をね、省くのがなかなか、できなかったんですけれども、まあ、特に京都においてはですね、これ観光客がたくさんいらっしゃってますから、そういう宿泊だけで、採算が合うようなホテルができるようになってきたという背面があるんですね。はい、
でお部屋をちょっと写真で見ましたら本当におしゃれなんですよね。
そうですよね、だから俗に言うビジネスホテルのような簡素な内装ではなくてですね、その室内の隅々までこういろいろと快適さとそのデザイン性をですね重視したことになってますよね。
はい、なんか特に注目したのは照明なんですけどね、はい、 ホテルにあるような照明っては思いませんよね。
そうですね。間接照明とかもふんだんに使われてますので、全体としてこう柔らかい落ち着きのある感じっていうのがこのホテルエムズプラスには演出されます。出ますよね、はい、あと特徴的なのがですね、和室とか和洋室といった、タイプの部屋も用意されているんですよ。
そうですね、普通はツインルーム、シングルルームとかダブルルームぐらいですけどね。
そうなんですよ。で、私たちもホテルというとイコールベッドで寝るという印象があるんですけれども、はい、例えば旅館とかのようにですね、この畳敷きで寝るっていうのがですね、今実は見直されてきてるんですね。
なるほどね。
しかもそのホテルの中に和室があって、でそこで布団を敷いて寝るというのがですね、
家族連れとかいいですよね。
そうですね、お友達とかちっちゃい子供とかいらっしゃる方もね、いいですし、その、畳で寝るというその日本文化の体験というのは海外の方にはね、新しく映ったりなんかして、
本当ですね、
というところなんですね。ただこれが普通の民宿とか旅館だとちょっとまた興ざめというところも ね、あるのかもしれないですね、そのホテルで和室というのがですね、一つ面白い取り組みだなというふうには思ってたんですけどね、あと変わった部屋としましてはこのトリプルルームと呼ばれる部屋ですね、
普通だったらツインルームに簡易ベッドが入るのがトリプルですよね。
そうなんですよ。ここはですね、最初からセミダブルのベッドが3つ
豪華ですよ、ね、
ボンと並べてあるので、案外はこのトリプルルームという発想はですね、今まで あるようでなかったのでですね。
そうですよね、女子会で一番多いのは3名なんです。
あ、なるほど、
3名でやる女子会っていうのが多いの で、ね、いいですよね、パジャマパーティーってできそう、
ね、そうですよね、誰か一人エキストラベッドだったらね、
そうなんです、
また気も使えますし、ね、こうやってゆったりと寝られるベッドが3つ並んでるっていうのもこれ人気のある部屋かなというふうにも思いますしね。あとはユニバーサルタイプと呼ばれるですね、こう車椅子の方とかお年寄りの方にも優しいお部屋も用意されているというようなところで、本当にそのタイトルにあるより最先端、最前線といったところかなというふうには思うんですけどね、でも私たち京都にいますと、この京都にホテルに泊まるという機会はほとんどないですよね。
ほとんどないです ね、やっぱり帰りますよね。
そうですね、家帰ってこいとかいう話になりますよ、ね、なかなかないんですけど、僕はね、仕事柄こういうふうに新しいホテルができるとなるべく見に行ったりなんかしたりとか、あとこういう新聞の取材を通しましてですね、ホテルの方にお願いして中を見せてもらったりということは結構あるんですね、だからその京都の中のホテルもいろいろと見せていただく中でですね、こう日頃の設計に役立つようなこともね、取り入れたりなんかして、結構してるんですけれども、ここはですね、玄関入りますと広い大きなロビーがあってね、大理石張りのその奥にですね、宿泊者専用のパンベーカリーを食べられるレストランというかね、
見させていただく、大きいですよね。
そうなんですよ。で、パッと見ると一般の方でも行って食べれるレストランなのかなというふうにも思いますけれども、あれはね、宿泊者の朝食専用なんですね。
しかもなんか聞いたら無料で宿泊者は食べられると。
そうなんですよ。食べ放題で。
しかも1個じゃなくて数種類のパンがたくさん焼きたてということですね。
このホテルエムズプラスはですね、ベーカリー専用の釜ですね。これもレストランの中に整備しておりまして、毎朝焼きたてのパンを提供してくれる。
ウキウキしますね。
ねえ、いうことで、これも嬉しいサービスだなと思って、本当に宿泊者のためのね、ことを考えてるなと思いますよね。結構私たち安いホテルに泊まると朝食なしとかね。
そうですね。コンビニで買っといて食べるみたいな感じですけど。
ありますけども。
ここだと大きなのコーヒーが入れられる機械もどんどん置いてありましたんで。
そうなんですよ。で、きっちりとしたね、こうレストランのような室内になってまして、たくさん人数も入れるので、本当にいいホテルだなというふうには思いましたですよね。こういったね、宿泊特化型ホテルっていうのは、先ほど増えてきてると言いましたけれども、本当にたくさん市内では建設が今進んでおる。
そうなんですね。
皆さんも街を通られると旅館業の看板というのをね、現場にかかっているのを見られたことあるかと思いますけれども、最近流行りの京町屋のゲストハウスからですね、コインパーキングだったところまで、ここにも旅館が建つのか、ホテルが建つのかというふうなことで、たくさん今建設が進んでいるというところなんですね。
この宿泊特化型ホテルというのは、つい最近なんですか、できたのは。
こういうスタイルで、こういう名前がついて呼ばれ出したのは、ここ2、3年のこと、
ね。2、3年なんですね。
それまでも、プチホテルとか、なんかレディースホテルとか、そういう名前でね、呼ばれてたところもあるんですけれども、さらにこの最先端 のデザインとかを加えて快適性を追求していこうということなんですね。だからこれ京都今観光客たくさん来てますからね、それで採算が合うんですけれども、このスタイルが定着すればですね、きっとね、他の都市部にも広がっていって、またこういう第3のホテルの カテゴリーができてくるかなというふうには思うんですけれどもね。
京都っていうのは本当にホテルが今取れないと。
そうですね。
だから滋賀県に取ったとかいう人もよく聞きますよね。
ね、滋賀県で泊まって京都観光するというようなこともありますしね。で、海外の方はね、本当に、まあ僕らもそうですけれども、先もっと予約するんですね。1ヶ月先とか2ヶ月先のホテルをね。で、そうすると、国内旅行者が、じゃあ来週行こうかと思った時にはもう取れないという。
ああ、もう抑えられてるんですよね。
そうなってるので、僕も友達からどっかないかとか聞かれることがあるんですけど、ね、本当に今京都のホテル時はそういう意味では嬉しい悲鳴を、
ね、ありがたいことですよね
という感じにはなりますね、うん、まあ、ただ京都市の方もこれからまだまだホテルが足りないということでいろんな条例とかを整備してですね、はい、いろんなスタイルのホテルを、作っていくように後押しもしてくれてますんでね、ぜひそういうホテルをお考えの方はね、またご連絡いただければなとは思いますけれども、
はい、
さゆりさんはあれですか、旅先行きますとやっぱホテル派ですか。
ホテル派なんですよ。ですでちょうどね、去年浅草に行きまして、はいはい、泊まったホテルがこういう宿泊特化型という宴会場もないレストランもない、はい、ただ屋上が、うん、宿泊者専用のバーにスカイバーになっていて目の前に東京スカイツリーと浅草寺が見えるという、でも本当にお部屋が全部おしゃれで、
あーねー、
だからまさにこれなんだと思いましたね。
そうですね、例えば上にそういう共同浴場を作ってるところもありますしね。だからそういう宿泊者専用で何かっていうのはですね、
お得感ありますよね。
ね、ありますよね。で、外部の人が来ないですから安心ですし、うん、というようなところですよね。そうですね。僕も若い頃はですね、結構いろいろ泊まったんですが、最近大人になるとやっぱホテルに泊まることが多いですね。出張行ってね、はい、やっぱ便利なのと、あと駅から近いところにね、たくさんありますからね。
やっぱり立地条件ね。
立地条件も、うん、だいぶ大事かなという
ふうに。あと綺麗なところですよね。新しく建ったって言ったらやっぱウキッとしますよね。
そうなんですよ。だからネットとかで予約してですね、うん、こう一応写真とか見ていきますけど、ね、がっかりすることも。
親っていう時ありますよね。いつの写真だみたいな。
けれどもね、そうなんです。このエムズホテルはですね、これからもどんどんと、数を増やしていくと。
京都市内にもたくさんあるんですよね。
そうなんですよ。いうところで、いろいろ計画されてましてですね、まあ、合計とりあえず7棟ですね、建てようかなというところまで計画しているようなんですね。で、このエムズプラス市場大宮は、まあ、3つ目ということなんですけれども、はい、これからそのエムの看板というのを見るとね、うん、また、こういうホテルがあるんだなというふうに思っていただければ面白いかなというふうに思います。
はい。
はい。私たちもですね、実はいろんな設計を、今、この宿泊特化型ホテルでやってるんですよ。いろいろなところでまた、
そうですか、
はい、てい
またその話、伺いたいですね。
はい。適当したら、またラジオでご案内したいと思います。
はい。
はい。そうしましては私どもローバート氏建築事務所へのご案内お願いいたします。
はい、ローバート氏建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 ホームページ検索はローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、そろそろお時間となってまいりました。今週のご案内はローバート氏建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりでした。
それでは皆さん、また来週。
京都空間創生術、この番組は株式会社ローバート氏建築事務所の協力でお送りしました。